目覚めよ。2016-5。
イエス・キリスト、歴史上の人物？イエスには富も権力もありませんでした。自分の家さえありませんでした。それでも、その教えは数えきれないほど多くの人に影響を及ぼしてきました。では、イエス・キリストは本当にいたのでしょうか？現代の専門家や古代の権威は何と述べていますか？マイケル・グラント、歴史家、また古代文明の専門家はこう述べています。当然のことであるが、歴史資料となる他の古代文献に当てはめるのと同様の判断基準を新約聖書にも当てはめるとすれば、我々は歴史上の人物として実在性が決して疑問視されたことのない、多数の非キリスト教要人の存在を否定しないのと同様に、イエスの存在についてもそれを否定することはできない。ルドルフ・ブルトマン、新約聖書研究の教授はこう述べています。イエスの実在に関する疑念は根拠がなく、反論にも値しない。イエスは、パレスチナにあった最古のクリスチャンのコミュニティから始まった歴史的な運動の創始者だった。良識ある人はそのことを疑ったりはしない。ウィル・デュラント、歴史家、著述家、また哲学者はこう書いています。少数の卑小な人間、福音書筆者たちが一世代のうちにこれほど強力で魅力のある性格、これほど高遠な倫理、これほど人を鼓舞する人間の兄弟関係のビジョンを創作したとすれば、それは四福音書に記録されているどの奇跡よりもはるかに信じがたい奇跡ということになるだろう。アルバート・アインシュタイン、ドイツ生まれのユダヤ人物理学者はこう断言しています。私はユダヤ人だが、あのナザレ人、イエスのまばゆい人物像に魅了されている。イエスを歴史上の人物と思うかと尋ねられてこう答えました。もちろんだ。福音書を読む人は皆、イエスがまるでそばにいるかのように感じるものだ。その一字一句にイエスの存在が息づいている。神話ならそこまで生命力にあふれることはない。歴史は何を明らかにしているか。イエスの生涯と宣教に関する最も詳細な記録は聖書に収められています。その部分は福音書と呼ばれており、それぞれマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという筆者の名前が付けられています。それに加えて、当時のキリスト教とは関係のない様々な文献にもイエスの名前が出てきます。タキツス。西暦56から120年頃。タキツスは古代ローマの偉大な歴史家の一人とされています。その著書である年代記は、西暦14年から西暦68年までのローマ帝国を扱っています。イエスが亡くなったのは西暦33年です。タキツスによると、西暦64年のローマ大火は皇帝ネロの仕業と考えられていましたが、その噂を揉み消すために、ネロはその責任をクリスチャンになすりつけました。タキツスはこう述べています。この名、クリスチャンの起こりとなったクリストゥスは、ティベリウスの治世中、行政長官ポンティウス・ピラトゥスによる宣告のもとに死刑に処せられた。年代記。スエトニウス。西暦69年頃から122年より後。ローマの歴史家スエトニウスは、自著、皇帝列伝の中で、初代から11代目までのローマ皇帝の治世中の出来事を記録しています。クラウディウスに関するセクションには、ローマのユダヤ人たちの間で生じた騒ぎのことが述べられています。その騒ぎはイエスに関する論争から生じたようです。スエトニウスはこう書いています。クレストゥス、クリストゥスの扇動によってユダヤ人が絶えず騒動を引き起こしていたため、彼、クラウディウスはユダヤ人をローマから追放した。神格化されたクラウディウス。イエスが騒動を引き起こしたというのは誤りですが、スエトニウスもイエスの存在を疑ってはいませんでした。ショープリニウス。西暦61から113年頃。 ローマの呪術家、またビチニア、現在のトルコの行政官であったプリニウスは、その地方のクリスチャンの扱い方に関する手紙を、ローマ皇帝トラヤヌスに書き送りました。プリニウスは、信仰を捨てるようクリスチャンに圧力をかけ、そうすることを拒む者は処刑していると述べ、こう続けています。その者たちが、キリスト教徒であること、あるいはあったことを否定し、私の後について、異教の神々への祈りの言葉を復唱し、あなたの像を礼拝して、キリストの名を罵ることさえするなら、その者たちを釈放するのがよかろうと考えます。プリニウス書簡集。フラビウス・ヨセフス。西暦37から100年頃、ユダヤ人の祭司、また歴史家であったヨセフスによると、政治に影響を及ぼし続けていたユダヤ人の大祭司アンナスは、サンヘドリン、ユダヤ人の高等法廷の裁き人たちを召集し、キリストと呼ばれたイエスの兄弟ヤコブという男を彼らの前に引き出しました。ユダヤ古代史。タルムード。ユダヤ教のラビたちの著作を集めた、西暦3世紀から6世紀にかけての書物タルムードによると、イエスの敵たちでさえイエスの存在を認めていました。ある箇所には、杉越の日に、ナザレ人イエシュ、イエスは杭にかけられたと述べられています。この記述は歴史的に正確です。バビロニア・タルムード。また、私たちの息子や生徒が、あのナザレ人のように公衆の面前で恥ずべき振る舞いをすることがないように願うともあります。このナザレ人とはイエスの通称でした。バビロニア・タルムード。聖書中の証拠。福音書はイエスの生涯と宣教に関する全体像を示しており、人々や場所や時についての具体的で詳細な記述を含んでいます。それらは史実であることの証です。例えば、ルカ3章1、2節は、イエスの到来を予告したバプテストのヨハネという男性が活動を開始した年はいつかを正確に知る手がかりとなります。ルカはこう書いています。ティベリウス・カイサルの治世の第15年、ポンテオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの地域支配者、一方その兄弟フィリポがイツリア及びテラコニテ地方の地域支配者、そしてルサニアがアビレネの地域支配者であったとき、祭司長アンナス及びカヤファの時代に、神の宣言が荒野においてゼカリアの子ヨハネに臨んだ。この詳細で正確なリストから、神の宣言がヨハネに臨んだのは、西暦29年であることがわかります。ここで名前を挙げられている7人の支配者や宗教指導者は歴史家によく知られていますが、一部の批評家により、ポンテオ・ピラトとルサニアの存在が疑問視された時期もありました。しかし後日、その二人の名前が記された古代の碑文が発見されて、ルカの記述の正しさが裏付けられました。客中。支部領大衆、つまり地域支配者であるルサニアの名前が記された碑文が発見されました。ルカ3章1節、客中。ルサニアは、まさにルカの述べている時期にアビレネを統治していました。客中終わり。なぜ大切なのか。イエスが本当にいたかどうかは大切なことです。イエスの教えが関係しているからです。例えば、イエスは人々に幸福で充実した生活を送る方法を教えました。客中。イエスの教えの例は、マタイ5章から7章で読むことができます。この部分は三条の水訓と呼ばれています。客中終わり。また、やがて人類が真の平和と安全を享受し、神の王国と呼ばれるただ一つの世界政府の下で一致することを約束しました。ルカ4章43節。この世界政府が神の王国と呼ばれているのは適切なことです。なぜなら、地球に対する神の支配は、この政府を用いて行われるからです。啓示11章15節。 イエスは模範的な祈りの中でその点を明確にしてこう述べています。天におられる私たちの父よ、あなたの王国が来ますように、あなたのご意志が地上においてもなされますように。マタイ6章9、10節。王国の支配は人類に何をもたらすのでしょうか。こう約束されています。戦争や内乱はなくなる。詩編46編8から11節。貪欲や腐敗などの悪は永遠になくなり、不敬虔な人々もいなくなる。詩編37編10、11節。その王国の下で、人々は有意義かつ生産的な仕事をする。イザヤ65章21、22節。地球は現在の病んだ状態から完全に回復し、豊かな収穫をもたらす。詩編72編16節。イザヤ11章9節。そんな約束は当てにならないと思う人もいるでしょう。しかし、人間の努力の方が当てにならないのではありませんか？教育、科学、テクノロジーの分野で目覚ましい進歩が見られるにもかかわらず、多くの人は不安を抱えており、先の見えない状態にあります。また毎日のように、経済、政治、宗教に関係した抑圧、貪欲、腐敗を目の当たりにしています。人間の支配は失敗しているというのが現実なのです。ですから少なくとも、イエスが歴史上の人物であるかどうかは考慮に値する事柄です。脚注。イエスとその教えについて詳しくは、www.jw.org を開き、ホーム、聖書の教え、聖書の質問に答えるをご覧ください。脚注終わり。コリント第2一章19、20節が述べている通り、神の約束がどんなに多くても、それはキリストによって、はいとなったからです。記事の終わり。